幻冬舎新しい経済オーディブル特別番組 NFT と DeFi 分散型金融が作る未来ブロックベース CEO 佐々木大樹インタビュー新しい経済編集部の大塚です。この新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。第13回目となる今回はブロックベース株式会社代表取締役 CEO 佐々木大樹氏をゲストにお迎えし、昨年から暗号資産ブロックチェーン領域で盛り上がりを見せている DeFi 分散型金融と NFT 非代替性トークンそれぞれについてと、その DeFi と NFT を連携させた新しい可能性について語っていただきました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
はじめに今日のゲストのですね、佐々木さんに、まず今、佐々木さんが、およびまあこのブロックベースさんで、どういう活動をされてるのか、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。ブロックベースの佐々木と申します。今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
は
い。
僕は結構そのブロックチェーンのその開発者っていう立ち位置で結構仕事をしてることが多いんですけど、もともと3年ぐらい前からブロックチェーンの勉強を始めて、まあ、特にそのイーサリアムっていうそのブロックチェーン上でのアプリケーション開発を主にやってきたんですけど、もともとはその個人開発みたいなところでそのブロックチェーンのアプリケーション、まあ、その DApps みたいなものをよく作っていて、最近話題になっているその NFT の発行ツールみたいなものを作って、まあ、実際にその海外のユーザーさんとかに結構3000個ぐらいトークンを発行してもらったりしたり。
あ、すごいですね。だからアーティストさんがもう、うん、簡単にトークンを発行できる仕組みみたいなのを作られてる。
あ、そうです、そうです。でも当時は NFT って本当になかなかもう本当にコアな感じで、あんまりその話題になってなかったんですけど、まあ、僕自身もその NFT 発行ツールみたいなものを作ってみて、まあ、実際になんでこんなものにお金を払う人がいるのかわからないって自分でも思ってたんですよ、ね。
なるほど。
うん、まあ、絵みたいなものをそのブロックチェーンに載せて、まあ、それが売り買いできるっていうのはわかるんだけど、なんで売り買いしたいのか全くわかんないんですけど、まあ、でもそれでもなんか3000個ぐらいトークンが発行されて、まあ、その時思ったのは結構やっぱそのブロックチェーンのアプリケーションって開発者の手を離れて勝手に自律的に稼働する仕組みなんだなっていうのを結構個人開発ながらに思ったんですよ。でそうなった時にブロックチェーンの可能性ってものをその時僕はすごい感じたので、そのブロックチェーンのその可能性をもっと個人でも追求してみたいし、まあ、もっとそのいろんな企業とかとパートナーとか結びつつもっと大きなこともやってみたいと思っていて、そのブロックベースっていうそのブロックチェーンのコンサルだったり開発をしていく会社を今創立して2年半前ぐらいからブロックベースっていうブロックチェーンのコンサル開発会社を設立して、その 2B 向けにもそのいろんなその技術支援だったりっていうのをやってきてる感じで活動をしてます。で最近ではブロックベースの会社としてはその重点領域としては今回話題になっているその DeFi の部分とあと NFT の部分とあともう一個その ID 領域での取り組みを中心に行っていつつ、個人でも開発はその続けていて、まあ、その NFT の発行支援ツールみたいなものとかは結構個人の要素も強くしつつ、いろいろ開発を行っている感じです。
はい、ありがとうございます。はい、まさにブロックチェーンの、まあ、もう単純に言うとシステム開発も、やられてますけど、早くから去年では NFT の一時マッチングプラットフォームを作られたりとか、あとは実際、これ今ブームになる前ですけど、音楽の原版権をね、NFT にして売るみたいなことも過去にやられてたりとか、あと、これはちょっと私事であるんですけど、僕が去年本出した時に、その本の NFT 作りたいんですって御社にご相談して、佐々木さんにご相談して、実際その NFT のね、発行とか、そのシステム管理をやっていただいたりとか、いろいろと、まあ、先進的に、NFT だけではなくてですね、いろんな分野でシステムソリューションを提供しているブロックベースさんに今日聞いていただいたので、はい、ちょっとそこでですね、今回、まあ、今、話題である分散金融 DeFi のところと、あと NFT っていうのがですね、以前ちょっと実はこの打ち合わせで、佐々木さんと話してたらですね、非常になんか関連性がありそうだという話を聞きました。なので今日はですね、ちょっとまずですね、ちょっと難易度高くなるかもしれないんですけど、今言った、まあ、ブロックチェーンの中でも盛り上がってるジャンル NFT、そしてコアな開発者たちも今注目してる DeFi っていうところ、この2点のそれぞれ DeFi とは何か NFT とは何かで説明してもらいながらですね、ちょっとその未来のいろんな可能性について話していければと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、 まあ早速なんですけど、まあ、ブロックチェーンとかあまり知識ない方に含めて DeFi って何ですかと聞かれたらですね、どうご説明しますか、さん。
確かに、こう、一言で説明するのがすごい難しいですよね。
はい。
でも DeFi ってそのディセントライズドなファイナンスの略なので、
うん、
中央集権的ではない、その分散的な金融の仕組みが DeFi って呼ばれることが多いのかなと思っていて、でも DeFi ってなったら、昔の DeFi って結構その DEX 的な感じでトークンとトークンをこうスワップするようなのが結構 DeFi っていうのが強かったと思うんですけど。
はい、分散型取引所みたいな感じですよね。
あ、そうです、そうです。そのバイナンスみたいなものが中央的な取引所で、DEX みたいなやつがデファイみたいなイメージだったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも最近はコンパウンドみたいにそのお金をこう貸したい人と借りたい人がマッチングするようなイメージだったりとか、でそのDEXなんだけど買いたい人と売りたい人をマッチングするんじゃなくて、自分の持ってるトークンのプールを使ってその取引をする AMM っていう仕組みを使ったユニスワップとかも出てきていて、少しデファイが本当にその金融の銀行のような仕組みであったり取引所のような仕組みであったりっていうのが結構幅広に実装されてきてるのかなっていうふうに思ってますね。
言葉の意味としては今お話しあったディセントラライズドファイナンスなので、まさに分散金融というふうに訳せると思いますし、中央の例えばまあ簡単に言うと銀行とかですね、そういうところがなくても動く、全体的に言うと金融の仕組みみたいな意味っていうことですかね。
あ、そうだと思います。
なるほど、なるほど。
なんかそのデファイってなった時にさ、ブロックチェーン上で構築されたその金融システムなので、
うんうんうん、
ただの銀行が分散的になったのかっていうと、多分それだけじゃないと思っているところがあって、うんうんうん、例えばその自分がアプリケーションとかを作るときとかに、DEX だったり、そのデファイの仕組みとかが、よくプログラムの世界ではコンポーザビリティって言うんですけど、
ほうほうほう、
結構そのコンパウンドのそのレンディングの仕組みであったり、うん、そのユニスワップのそのスワップする仕組みが結構そのパーツとして、提供されていて、で自分がそのブロックチェーンのダップス、ディセントライズなアップのダップスを作るときとかにも、うんうんうん、例えばその自分が作ったこのアセットとかをコンパウンドにレンディングしてみるであったりとか、
うんうんうんうん、
ユニスワップでスワップした上で特定の取引をしてみるであったりとか、うんうんうんうん、結構そのパーツとしてその使える部分がそのスマートコントラクト上にこう落ちてる感じになってるので、
うんうん、
ブロックチェーン上で金融システムを持った仕組みがすぐに作れるようなものを提供できている状態にもなっているのかなっていうふうに思ってます。
なるほど。コンポーザビリティっていうと構成可能性っていう、要はもう簡単にシステムがそこで組み合わせれるような、
あ、そのイメージだと思います
。ということですか。はい、なるほど、なるほど。
そこがかなりの可能性にこうつながっているような気がしますね、うん、そのアプリケーションを使うユーザーからするとスワップができるとかレンディングができるとかなんですけど、
うん、
こうシステムの裏でこのレンディングとかそのスワップの仕組みをもう使いこなせるような感じでこうアプリケーションが使えるので、
うんうんうん、
かなりそのデファイの面白さかなっていうふうに思ってます。
なるほど。ちょっとお話重なってくるかもしれないんですけど、佐田井さんが初めてこれデファイだろうっていうようなサービスに触れたのっていつぐらい、何を触った時なんですかね。
結構初期の頃の DEX も含めるのであれば、
はい、
結構前からあったかもしれないんですけど、
2、
3年前ぐらいに触った 0X とカイバーネットワークが僕がその DEX に触り始めた最初のきっかけですね。あの当時は単純にそのクリプトのそのアセットを交換するときに交換するための場所としてその 0X とかカイバーネットワークがあったっていうイメージだったんですけど、ちょっとその辺からこう、なんとかそのユニスワップが始まったあたりから急に盛り上がってきたと思うんですけど。
そうですね。それがまさに盛り上がりが始まったというか、すごくユニスワップっていうのが業界内でも注目されるようになったのが去年。
あ、そうですね。
2020年ですよね。
あ、そうですね。
うんうんうん、
でも当時僕は2年ぐらい前から触っていて、多分デファイって結局なんかただのDEXでしかないなっていう、ちょっと変な先入観が恥ずかしながらあって。で、多分その、まあ、オーダーマッチング的な感じで買いたいちょっと売りたいとかくっついてるだけでしょって思ってたので。
だからまあ、言ってしまうと仮想通貨取引所って、ちょっとここで補足すると、はい、まあ、いわゆる今DEX って出てきますけど、DEX っていうのはディセントラライズドエクスチェンジの略で、はい、まあ、分散型取引所というような意味で、それに対するのがセントラライズドエクスチェンジ、セックスなんていうふうに言われたり、CEX ですね、言われたりしますけれども、一般の人が馴染みあるのはそのセックスの方で、まあ日本で言えばコインチェックとかビットフライヤーとかそういった会社がやってる、要はちゃんと会社が管理してる取引所みたいなのが、一般的には仮想通貨取引所ってそっちをイメージする人が多いですよね。で、ただそういったところとか世界規模でやってる取引所とかあって、そういうところでみんなが仮想通貨買ったり売ったり交換したりしてたんですけど、まずその 2,3 年前の DeFi と言われたもの、その DEX っていうのはそこではやっぱり交換できないようなコイン、そこってやっぱりちゃんとそのリスティングされたコインがしか買えなかったんで、まあ、もちろんそこで交換できるものを含めてなんですけど、もう世の中の様々なコインをこう交換できるようにする場所として使われてたっていうのが、まずその 2,3 年前の DEX ですよね。
あ、そうですね。
で、その頃、さなぎさんとしては、まあまあ、ただエクスチェンジじゃんと思ってたってことですよね、今の話。
あ、そうです、そうです。ちょっとそこから、その、はい、まあ、もともとそのブロックベースを創立した当時は、はい、まあ、その、ブロックチェーンがその金融領域と非金融領域になったときに、まあ、金融はなんか分かりやすいと思っていたところがあるのと、うんうんうん、まあ、その金融あたりはやっぱ規制が大きい部分もあったので、うん、一旦その非金融あたりにフォーカスして、まあ、その NFT もその非金融の取り組みの中でやってたんですけど、
うんうんうん、
あんまりそのこうディファイっていうとき、金融とのつながりが強い感じがしたので、あんまりこうケアしてなかったんですよね。
うんうんうんうん、
なので、コンパウンド、とかそのユニスワップがすごい流行ってる時にあんまり流行りに乗れてなかったのがすごいちょっと僕も恥ずかしいと思ってるんですけど、
はいはいはいはい、
でもやっぱりこうもともとやっぱその 2,3 年前に思ってたのはただのこう交換できる DEX だったんですけど、うん、やっぱそのコンパウンドとそのユニスワップが出てからもうそのディファイの世界が大きくやっぱり変わったなっていうふうに思っていて、
具体的にはそのいわゆる過去の DEX と言われるようなものとユニスワップだったりは何が違うんですか。その
ユニスワップは買いたい人と売りたい人をマッチングするオーダーマッチングの仕組みじゃなくて、
はい、
その AMM っていうそのなんか流動性を提供してその流動性の中からこうスワップをするっていう仕組みを使ってるんですけど、その仕組みによってで、まあ、おそらくはそのトークンに誰でもその価値をつけられる状態になったっていうところが一つ大きいのかなと思っていて、もともとのその 0x の仕組みであれば、まあ、その自分が売りたいトークン持っていて、
はい、
買いたい人がいないとその値段がつかなかった、
うん、そうですね、
ですけど、
うんうん、
まあ、ユニスワップであればそのユニスワップ自体にその例えばそのイーサリアムだったり基軸通貨とその新しいトークンのペアさえ提供してしまえば、うん、自動的にそのペア の, その比率によって値段がもうそこでつけることができるので、
うんうんうんうん、
俗に言う草コインみたいなものとかも簡単に上場できるようになったっていうところで、うん、まあ、その欲しい人がいればもちろん値段は上がるんですけど、イニシャル の, その価値付けの難易度が大きく下がったっていうところと、これまでいろんなガバナンストークンだったりそのユーティリティートークンだったりいろんなトークンがあったと思うんですけど、そのトークン自体 の, その根付けがそのロジックでシンプルにできるようになったので、さまざまなそのトークン間の価値連携とか、そのトークンの流動性が全体的に上がったので、
はいはいはいはい、
それによっていろんなそのトークン自体 の, その価値が即座に交換可能になったっていうところが全体的に全ての流動性を上げているっていうところと、またそのユニスワップってそのトークンをそのロックする仕組みなので、
はいはいはい、
ロックされればされるほどやっぱりトークン自体の価値が上がりやすい構成なのかなっていうふうに僕はちょっと思っていて、うんうんうん、それでこういい感じにそのトークン自体の使う用途が増えてきたっていうところと、まあ、トークン自体もどんどんどんどんそれロックされていくのでトークン自体の値段も上がっていくっていうところが去年ぐらいに起きていたそのDeFiの祭りみたいな状態になるかなというふうに思います。
ごめんなさい、そのロックするっていうのは具体的にはどういうことなんですかね。
その元々の 0x みたいな仕組みとかだと、まあ、自分がアセットを持っていて、
はい、
例えば1イーサがあった時に20万で売りますよっていうオーダーを作って、うん、で20万で買いますよって人がいたら交換が成立するような仕組みだったんですけど、
うんうんうん、
そのユニスワップの場合は自分がその1イーサ持っていて、で1イーサと新しいトークンのペアを100新しいトークンでこう作った時に流動性ってその 50%50% の比率で作るんですけど、そうなるとその 100 その新しいトークンの価値は
100ブロックベースみたいなトークンがあったとして、それと1イーサを、
あ、そうです、でペアで作るとそのペア自体はその流動性としてそのユニスワップの中にロックされるんですよ。でロックされることによってその新しくブロックベーストークンが欲しい人がいれば1イーサと100ブロックベーストークンがロックされているので、イーサを払えばブロックベーストークンが買えるんですけど、そうなるとこの流動性の中にあるブロックベーストークンがこう少なくなって、そうなると必然的にこのブロックベーストークンのイーサリアム建ての価値はこう上がるというか少なくなってっていう仕組みでこう値段がどんどんどんどんこう変わっていく。
まあ、ざっくり言うとそういうような仕組みでってことですよね、
はい、ってなってるので、ってことはその100トークンとイーサリアムはこの流動性としてこのユニスワップの中にプールされていく仕組みになっていくので、うんうんうん、どんどんどんどん今出てるデファイのスワップする、まあ、そのユニスワップのコピーみたいなものだったり、そのもっとユニスワップを拡張したものはどんどん出てるんですけど、
そうですね、うん、
基本的にはこのロックする仕組み、そのプールとしてロックする仕組みを採用しているので、
うんうんうんうん、
割とそのなんかトータルバリューロック度みたいな感じでこう TVL っていう数値があるんですけど、
はいはいはい、
こう何億円の価値のトークンが総合でこうロックされてるみたいなことが結構ディファイの価値としても指標として使われていて、まあ、でもそのロックされればされるほど市場に出回るトークンの量は減るので、
確かに、
うん、その価値もつきやすい構成にはなるのかなっていうふうに思います。なるほど、
だからあれですね、自分のその例えばオリジナルトークン、今ブロックベーストークンっていう例えで言いましたけど、はい、例えばしだらトークンみたいなのを100トークン作りたいってなった時は、もちろんそのユニスワップにしだらトークンだけアップしても、 それって無価値というか。
あ、そうです
ね。なので、それと自分がその価値分のイーサリアム。イーサリアム自体は、要は今、ある一定の価値が世界で認められてるものじゃないですか。
はい、
値段がついてるものと、まあ、両方こう上げとくってことですよね。で、それを資産としてロックしとくと、両方とも。だから、自分でトークンを上場させた人は、その両方上げて片方だけ抜くってことがもうできないってことですよね。100シダラと100イーサリアムをアップしたらそのままの状態になってるみたいな。
あ、そうです、そうです。まあ、でもその100シダラと3トークンと、イーサをロックしたときに、
はい、
まあ、ロックした後にその取引が行われると、どっちかの価値が上がって下がってするんですけど、まあ、そうなった時の価値ってその 50%、50% がキープされてる状態になるので、でその状態で抜くときは、その新しく比率が変わった状態の
あで取り出すという。
はい、そう
なるほど、なるほど。で、それを結局、人がなんかこうコントロールしてるわけではなくて、いわゆるそういうプログラムがちゃんとそこの交換をやってくれてるってところがやっぱり。
あ、そうです、そうです。
まあ、そもそも DeFi 面白いなとか、ユニスワップがすごいなっていうところですよね。
あ、そうです、そうです。プログラムが自動的にその検証可能な状態にしてくれてるので、うん、その様々なアプリケーションもそのコードがコード通りに動作することを信頼するコストがとても低いというか、まあ銀行とかだったらまあ銀行とかに、まあでも銀行とかでもそれ API とか作ればできるとは思うんですけど、
はいはいはい、
API のその信用させるコストが非常に高いというか、やっぱお金なので、
うん、
なかなかこの API を完全に信じた時に障害が起きちゃうと、どうしても様々な影響があるんですけど、
うんうんうん、
まあブロックチェーンの場合はコードでもうコードが動けばいいというか、そのコード通りにしか動かないっていうところ、うん、まあ、コードが変更できないっていうところが、まあ、変更できる仕組みもあるっちゃあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、一般的にはその変更できないことと変更されてないことは検証可能なので、それをプログラムから信じるコストがとても安くなってるっていうところがいいところなのかなと思いますね、
うんうん、なるほど、なるほど。あと先ほども話したけど、コンパウンドはどういう？
コンパウンドはブロックチェーンのトークンを貸す、
仮想通貨、
うんうん、あ、そうですね、仮想通貨だったら暗号資産をこう貸すのと借りるっていうのがそのマッチングされるんですけど、うん、
はい、
貸すときには貸した分その金利がついて返ってくるし、うん、借りる人は借りた後にその金利をつけて返すみたいな、
うんうんうん、
まあ、既存の銀行のその
そうですよね、お金を貸したり貸したりして、そうですね、やってるビジネスモデルもそれもプログラムでじゃあコンパウンドがやってるっていう。
あ、そうです、そうです、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。だから今一方そのいろんなレンディングサービスとかもあったりしますよね。あと取引所でも実際仮想通貨貸して、年利このぐらいつきますよってありますけど、まあそれって要は中央がやってるとか人がやってるものですけれど、はい、じゃなくてそれもプログラムで。
あ、それ、それ、それ、それ、
うんうんうん。なるほど、なるほど。
まあ、でもコンパウンドとかの場合は、そのなんでそのレンディングが、はい、まあ、仕組みとして回るのかっていうところはすごい面白いなって思いますね。銀行とかだったら、まあその、事業用途とかでお金を借りて回すみたいなことがよくあると思うし、
はいはいはい、
まあ、ちょっと本当に目先のお金が必要だから借りるっていうのがあると思うんですけど、うんうんうん、わざわざクリプトで借りるっていうのがあまり僕もよくわからなかったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でも最近でもよく見ていると、やっぱそのなんかこのレンディングの仕組みがあると、その自分がそのトークンをロングしたい時とショートしたい時のレバレッジにその貸し借りの仕組みが使えるっていうのがやっぱ面白いなと思っていて。
なるほど、なるほど、なるほど。
そのステーブルコインを、例えばの USD とかを借りて、でその借りたお金で、うん、そのイーサリアム
イーサリアムをまず預けると。
あ、そうです、そうです。イーサリアムを担保にして預けつつ、で、USDC を借りて、
はい、
その USDC でイーサリアムをさらに買ったりするとかにすると、ロングにレバレッジがかかるのかな。イーサリアムの値段が上がったときに、その担保にしてるイーサリアムの担保率も上がっていくっていうところと。
はいはいはいはい。
最初その1イーサで 1000USD 借りた時に、まあ、そのなんかロングしたい人、ショートしたい人みたいなところでも実際にこう需要があって、まあ高い金利を払ってでもその金利を払った分よりもそのペイできると思って借りる人は結構多いんだなっていうところが、すごい僕としては面白かったですね。
コンパウンドもユニスワップもその仕組み自体がまさに何でしょう、その人が別になんかユニスワップの社長とかエンジニアがいて、あ、エンジニアはもちろんいるんですけど、コンパウンドの担当者がいて融資を受け付けたりとか、
はい、
誰に貸そうかとかやってるわけじゃないので、
やってるわけじゃないですね。
結局両方の仕組みとかも全部公開されてるってことですよね。
あ、そうです、そうです。
で、公開されてるけど、もちろんそれがブロックチェーンでちゃんと管理されてるから、まあ見えてるけど別に不正はできないというか。
あ、そうです、
そういう仕組み、ね、だからそこが面白いし、さらにだからこそ今コピーみたいなものがいっぱい作れちゃってるみたいな。
はい、
まあ、それで言うと、もうそもそものビットコインとかイーサリアムもコピーできるじゃないですか。
そうです、ね、
まあ、それと近いんですけど、そういう風になってきて、まあユニスワップの亜種みたいなものも世の中に今たくさんあったりするっていう状況ですよね。
はい、そうだと思います。
あと、なんか去年すごく聞いたのは、そこでガバナンストークンみたいな言葉をよく聞いたんですけど、
はい、
それって何か教えてもらっていいですか、そのユニスワップとかの。
あ、でもガバナンストークンは多分トークン自体のその大きな、まあ、でもっきり僕が思うのはそのやっぱそのトークン自体の使い方が大きくこの 2,3 年ぐらいで変わってきてるなとちょっと思っていて。
聞いていただきましてありがとうございます。前編はオーディブルの方で配信しておりますので、オーディブルで新しい経済と検索してチェックいただければと思います。